おはようございます。親鸞聖人の七百五十回ご延期のテーマである今命があなたを生きているを中心にお話しています。今回は第五回になります。このテーマは受け取る自分の立場から言えば今南無阿弥陀仏が私を生きていると了解できるのではないかということでお話を進めています。前回は親鸞聖人が京都で亡くなられるまでのおよそ30年間の大半を後世の人々のために念仏の教えを書き残されたことについて述べ、そのことがその後の歴史を見れば非常に大事なことであったということを指摘しました。今日はそのことについて述べてみたいと思います。親鸞聖人のお念仏の教えを直接聞かれた人々の多くは関東に住んでいた方でした。42歳からおよそ20年間にわたってのいわゆる布教活動により多くの念仏者、御同房、御同行の人々が生まれてきたことを第3回で述べました。その後親鸞聖人は京都に戻られてからは直接お念仏の教えを広めるというよりもその教えを書き残すことに精力を費やされました。その晩年においても関東の御同房御同行の間において親鸞聖人の教えをめぐってそれぞれ異なった受け取り方をする人たちが出てきたことが唯円の「歎異抄」などを見るとわかります。また京都におられた親鸞聖人のところまでお念仏の教えを直接尋ねに来られたことも同じく「歎異抄」に記されています。これらのことは私たちに何を教えているのでしょうか。親鸞聖人生前中においてさえ親鸞聖人のお念仏の教えをめぐってすでに受け取り方の違いが起きていたのです。まして親鸞聖人が亡くなられた後のことはどのようになるのか容易に推察されるのではないでしょうか。このようなことは親鸞聖人にとって身に覚えのあることでした。それは法然上人に直接教えを受けた人々の間においても同じようなことがあったからです。法然上人の浄土宗の了解も受け取る人々によって少しずつ異なってくるということです。おそらくこのような経験から法然上人から教えられた浄土宗お念仏の教えを力の限り書き残しておきたいと願われたのではないかと思います。このことがやがて重要な意味を持ってくることになります。少し時代は飛びますが本願寺の第8代の蓮如上人が後を継がれた頃の本願寺は参詣者もほとんどなく閑散としていたと伝えられています。現在の東西の本願寺から見れば想像もできないような状況だったのです。この蓮如上人は浄土真宗を再興された方として親鸞聖人とともに現在に至るまで大きな影響を与えています。蓮如上人は6歳の時事情があり母親が本願寺から一人出て行かれます。その母親が別れの時幼い蓮如上人に向かって親鸞聖人の浄土真宗を再興してほしいと言い残して去っていかれたと伝えられています。蓮如上人のご一生はまさにその母親の願いである真宗再興一筋に歩まれたと言えるでしょう。蓮如上人は43歳で本願寺第8代を継がれるまで長年にわたって親鸞聖人が書き残された教行信証や和讃をはじめ多くの浄土真宗に関するお証行書物を学ばれています。教行信証その他蓮如上人が書き残されたものが現在でも伝えられています。8代目を継がれてからは新しいことを試みています。その第一は門徒さんへのお手紙です。このお手紙はお文や御文章と呼ばれています。 その内容の中心は信心に関することです。蓮如上人はこのお文の中でしばしば口で南無阿弥陀仏を唱えただけでは不十分であり、南無阿弥陀仏の言われ意味を聞いていくようにと教えられています。第2は正真念仏偈と和讃を出版されたことです。そしてその正真念仏偈と和讃による朝夕の勤行お勤めの形を決められたことです。このことによって各門徒の家庭の中でお念仏が自然に伝わっていったのです。これらのことが今日まで南無阿弥陀仏が伝統伝承されてきたことに大いに寄与してきたと言えるでしょう。今日は蓮如上人が果たされた非常に大事な役割について述べました。今日まで南無阿弥陀仏が伝統伝承されてきた大きな要因としてこのことを挙げておかなければなりません。来週はいよいよ最終回になります。